瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町レディオ、今日は瀬戸アート情報をお送りします。さて、現在瀬戸市の街中ですとか愛知県東寺美術館を舞台に国際芸術祭愛知2025が開催されています。皆さんはもう出かけましたか？こちら11月30日までの会期となっていますが、今回はこの芸術祭の楽しみ方について、愛知国際芸術祭愛知組織委員会の広報担当樋口さんに伺います。樋口さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、まずは改めてです、国際芸術祭愛知、どんなイベントなのか教えてください。
はい、愛知の国際芸術祭は2010年から3年ごとに開催している国内最大級の国際芸術祭の一つです。今回で6回目となりまして、国内外から62組のアーティストが参加しています。会期は9月13日から11月30日まで、会場は愛知芸術文化センター、愛知県東寺美術館、そしてここ瀬戸市の街中で展開しています。絵画、彫刻、映像、漫画などの現代美術を中心に舞台芸術なども含めた複合型の芸術祭で、ジャンルを横断しながらアートの多様性をここ愛知から発信しています。
はい、非常に広く開催されているイベントということで、こちら瀬戸市も会場となっています。瀬戸市では具体的にどんな場所が会場なんでしたっけ？
はい、街中の展示会場と しましては旧銭湯の旧日本高専、瀬戸市美術館、新世紀工芸館、瀬戸末広町商店街にある松千代館、銀座通り商店街にあるポップアップショップなどがあります。また並行した旧深川小学校や粘土工場の株式会社河川鉱山、高台にある無風湾、また梅村商店などユニークな場所が会場になっています。
本当に幅広い場所が選ばれてますよね。街の景色の中とアートが融合するというのがね、めちゃくちゃ楽しそうなんですが、うん、どうやって楽しめるものなんでしょうか？
はい、今回展示されている作品だけではなくて、街歩きそのものが楽しめるというのが特徴かなと思ってます。
うんうん、
例えば古い釜道具を積み上げた釜垣であるとか、あとは庭先や店先に置かれた個性豊かな焼き物など、瀬戸ならではの風景が作品と一緒に出会えるかなというふうには思ってます。
そうなんですよね。いつもの瀬戸市の街歩きも楽しいんですが、そこにプラスアルファアートがあるから、うん、この時期しか見られないってことですもんね。
そうですね、
うん、ますます歩いて回るのが楽しみになりそうですが、どうでしょう、何か楽しむ際気をつけることとかありそうですか？
そうですね、まだまだ暑い日が続いておりますので、やはり水分補給は忘れずに街を歩いていただきたいなというところと、あとは細い路地が多い町ですので、うんうん、徒歩での移動がおすすめでございます。でさらには歩きやすい靴もご用意いただきまして、いろんな展示会場を回っていただけると嬉しいなというふうには思っています。
はい、そうですね、結構アップダウンありますしね、日中暑いですからね。はいはい、でちなみに何か立ち寄れる場所のおすすめとかもありますか？
そうですね、尾張瀬戸駅の近くに旧小川陶器店というところがありまして、瀬戸蔵の近くになるんですけども、疲れたらこちらの旧小川陶器店が芸術祭のラーニングセンター瀬戸として開催しておりまして、このラーニングセンター瀬戸に立ち寄っていただけますと、いろいろ休憩スペースもご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りいただけたらなと思ってます。でまたラーニングセンター瀬戸には、チケットやグッズも販売してますので、ぜひお越しいただきたいです。
はい、ラーニングセンター瀬戸、こちらの場所もね、あらかじめ確認の上、ぜひね、街歩きが楽しくなるような瀬戸エリアの国際芸術祭愛知2025楽しんでいきたいところですが、さらに瀬戸の街中だけじゃなくて、いろんな場所のなんかこう期間限定のお楽しみもあるんですね。
そうなんです、国際芸術祭愛知2025ではですね、巡回展示ポップアップというものも開催しています。
はい、
こちらどういったものかといいますと、芸術祭に参加するアーティストのうち14組の作品が主に本店とは異なる作品を県内4つの市町の文化施設などで巡回展示をするものです。
うんうん、
で今年は豊田市、設楽町、大府市、豊川市の順番に展示を行います。
おー、
また展示作品にはですね、今回愛知2025 のキービジュアルを描いていただきました漫画家の五十嵐大輔さんによる キービジュアルの原画の展示もこの会場で行われる予定です。
へえ、これ見たいです。
はい、ぜひ見ていただければなと思ってます。
でポップアップで期間限定でいろんな自治体を回っていくっていうのも面白いですね。
そうですね、早速な豊田市での会場が10月24日から26日まで豊田市民芸館から行われますので、早速いろんな会場で同じ作品が展示されるんですけども、会場ごとに特徴的な会場もあったりするので、ぜひ同じ作品でも違った見方ができるのではないかなというふうには思ってます。
お、なるほどなるほど。確かにどこに置くのかどう見せるのかによって受けるメッセージって変わりますもんね。
そうですね、
じゃあね、皆さんのお近くの市町にやってくるかもしれませんし、全部の会場行って違いを見てみるっていうのも楽しそうですし、こちらねウェブサイトに詳しいスケジュール載っていますので、豊田市会場、設楽町の会場、大府市の会場、豊川市の会場とぜひねチェックしてみてください。さあ、今日お話をお伺いをしております樋口さんはアートの関連の方なんですか？
私はですね、実は大府市から出向という形で今この国際芸術祭組織委員会事務局に関わっておりまして、先ほどポップアップの方でも大府市の会場があるよというようなご紹介もさせていただいたんですけども、
本当だ、はい、
はい、私は大学は体育をやってきているもので、アートに密接に関わってた人間ではないんですけども、だからこそこう芸術祭に関わってみてアートの多様性にすごい触れて、先ほど私が申し上げたように絵画だけではなくて、彫刻があったりとか映像作品があったり、あと漫画があったりというところで、実はこの漫画の部分も瀬戸では面白い漫画があるんです。でこちら松千代館というところでパンパン屋さんの、漫画が見られるんですけども、実はこの街中の各所に、この尾張瀬戸駅を中心としたこの街中の各所にパンパン屋さんの漫画がちょっと散りばめられてるんです。
ほう、はい、ってことはもう街歩きをしてると、ここにもあったここにもあったみたいな。
そうなんです、
なんかこう街の中での謎解きじゃないですけど。
そうなんです、あえてですね、何箇所あるよっていうのは申し上げないんですけども、
ちょっと聞きたい、はい、それは
ぜひ街を歩いていただきながら、発見した、探したっていうのもぜひSNS とか上げていただけると嬉しいなと思ってます、
じゃあ SNS 見るとちょっとヒント出そうですね。
そうですね、私たちも SNS でインスタグラム展開してますので、そこでここにあるよっていうのは出してたりとかするんですけども、ぜひ皆さんの中でもどんどんどんどん発信していただけると嬉しいなと思います、
なんかこう自分が発見したぞっていうものがね、みんなにねこれ素敵だねって言われると、これまた嬉しいですからね。
そうですね、はい、
はい、探して素敵な感じでね、また SNS 投稿も皆さんぜひお待ちしています。いやちょっとなんかこうね、街歩きしながら探訪できるっていうのがこれもめちゃくちゃ楽しそうですが、さあ改めてそれではリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
はい、国際芸術祭愛知2025は愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、また瀬戸市の街中で開催しています。瀬戸市や近隣にお住まいの方はぜひ足を運んでいただければなというふうには思っています。皆様のご来場をお待ちしております。よろしくお願いいたします。
さあ、9月13日から開催されております国際芸術祭愛知2025、会期は11月30日までとなっています。さまざまなところでイベントが行われていますし、こうしたねポップアップなんかもありますから、まだまだ会期あるよって思ってると、思ったより日数って早く過ぎちゃいますもんね。
そうですね、はい、
ということでぜひですね、あらかじめスケジュール、どのタイミングでポップアップが行われるのかななどなどをチェックをいただきながらお出かけをいただきたいと思います。瀬戸市の街中もね、この私たちがいるパルティ瀬戸から歩いていけるところに本当にたくさんのねスペースありますし、で今日教えていただきました立ち寄れるスポット、ラーニングセンター瀬戸もありますから、ちょっと疲れたら一旦立ち寄っていただいて、この後どこさらに歩いていこうかな、見ていこうかな、チェックしていくのもおすすめですよ。さあ、国際芸術祭愛知組織委員会広報担当の樋口さんからのおすすめということでね、パンパ屋さんの漫画の話もいただきましたが、これもね全部コンプリートしたいですからね、皆さんもぜひチェックしてみてください。国際芸術祭愛知組織委員会樋口さんに今日は伺いました。樋口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。